ドキャスト QR 文化放送 JOQR。
放送開始から11年もやっているのに文化放送から全くお呼びがかからへんやないかーい。ヒゲ男爵山田るい53世のルネッサンスラジオ。どうも、ヒゲ男爵の山田るい53世です。ヒゲ男爵山田るい53世のルネッサンスラジオ、今週もよろしくお願いしますと、いうことでございまして、本当にもう文化放送のこの浜松町の QR のこのスタッフの人間性というかね、このレベルの低さよという、多分なんかなんか海外の世界遺産とかに落書きしてしまうのも全部文化放送のスタッフ社員なんじゃないかと思うぐらいのね、いや本当に嫌なんですよ僕、もうこういうのがまあもう毎度毎度言うてますけども、このスタジオをね、まあ今日も7スタですか、これ7スタです。これ心当たりのある人はね、自分で気づいてほしいんですよ。あ、なんてこうひどいことしてしまったんだっていう、こう7スタで撮らせていただいてますけども、でによってこう、まあその前にね、我々の前に誰かが使ってるんでしょうけども、来たらもうね、今までいろんなことありましたよね。なんか針金のクリップがこうビヨンとこう一本に伸ばされた状態のもんが、まあよっぽどね、しょうもないパーソナリティが話してて作家が面白くないんでしょうね、まあ、まさに今宇野 T さんがやってらっしゃる作業です。
僕がよくやりやす
い、つつまんない時こうね、クリップの針金を一本の棒に直すというね、クレイジーダイヤモンドみたいな作業を作家が知らすでおなじみな、そんなんが転がってたりとか、なんやお菓子のなんや粉がね、ポテチのカスみたいなのがわーで、大概まあ声優やみたいなね、まあ、前が声優の番組やみたいな話がようありましたけども、うん、まあ、今回はそうではないですけども、うん、そしてその誰それの番組とも言いませんけども、まあ、世間的にこうなんていうんですかね、こうまあ売れてるというか、うん、まあ、人気があるというか、うん、まあ、そういう人がやってる、うん、番組のスタッフなんです。これは問題は、そのパーソナリティがそれをしたわけじゃないんです。そのブースの外の宇野 D さんがいろいろね、こうつまみをこうひねったり、なんかこう何のカフみたいなやつこう上げたり下げたりしてる、あれ なんていうのそれ、ミキサーねの卓、はい、テーブルですよ、うん、の横の隅のところに食いかけのパンですわ、
甘いパン
チョコのでまあで要するにコンビニで百何十円とかで売ってるやつやから、うん、あれはだからそのタレントさんじゃないでしょうね、うん、食いかけのやつと飲みかけのなんかが、うん、ゴミ箱でも何でもなく、もうその外のブースの外の宅の横のこの四角のところに普通に放置してあるというね、もうモラルの低下がすごいんですこれ。だから いんですよ、そのだからパーソナリティの方はそんなことしないわけですよ、うん、まあ、声優は別としてね、うん、まあ、今回声優ではないということだけ、声優はパーソナリティもやります、そういうことやっぱやっちゃいますね。そのスタッフがね、うん、スタッフまで調子こいてもうてるっていう、
スタッフも人気者だと思って
勘違いして、人気者のそばにいすぎて自分も人気者だという気分に浸りすぎてしまっている。だってこの番組の皆さんそんな気持ち一切ないですよね。
僕は絶対思わない、
常に戒めてますよねやかましいわやかましいわ
言わないです、
全く言わないでも宇野 T さんも意外とその、まあ、そのこのルネッサンスラジオ、ルネラジという番組のこの特殊性というか、まあ、そのこんなん自分で言うのもあれですけども、業界内でのこの、まあ、今年やかなちょっと面白番組的な評判みたいなにをすごく利用してるところはありますもんね、あなたね、
名刺として使う
ところはいや決してだから僕すごいんですよじゃなくて、あんな変なやつやってるんですよの名刺ですね。
とほほと、
まあ、にしてもとほほにしてもつこてる分には変わらへんから、まあありますけど、まあでもただそのなんかその調子に乗るみたいなことはないですもんね我々は、 常にもう
真面目ではいます
よ、ね、常にちょっとでも火がついたらすぐにもうジュッとこう水にこうジュッとこうね、うん、マッチの消えかけぐらいの炎でもちょっとでも火ついたらジュッとこうやってますもん。
大事ですよ。
これがやっぱりもう人気者の番組やってるねスタッフが調子こいて後で使う人のことも考えず、もうあんなんね、もうなんや渋谷とかでとか原宿とかでタピオカの残りその辺にポイするコート変わらへんやんか、あんなひどい、もうほんと最悪の気分です
こぶる不快な
失礼しちゃう気分で始めていこうということなんですけどもね、はい、ラジオネームマッドカン大阪の方ですね。先日ポッドキャストで10月21日放送分を初めて拝聴しました。このラジオのことは一発屋の不本意な日常、一発屋芸人の不本意な日常ですね。私が朝日新聞出版さんから今年の頭出した、まあ、本でございますけども、で知り聞いてみましたが面白かったです。ありがとうございます。私は中学生まで大分市内に住んでいたので現在は大阪と、ヒゲ男爵の二人が大分でも営業でふるさとに笑いを振りまいてくれたことにとても嬉しく思います。1時間喋りだけの番組はちょっとまあまあまあそんなんですあと4行が超絶つまんないでもうはしょりますけどもマッド君ありがとうございます、はい、お体に気をつけてください。それではというね、終始この調子というありがとうございます。またメールを、はい、この番組ではこのパーソナリティ的に僕の個人的な偏見ですけど、うん、あんまりやなと思ったらもう読まないっていうことにしてますんでね、はい、あとだからこれはちょっとメガネを取ったメガネですね。ラジオネーム今ルネラジ会を新刊させているちっちゃな会ですね、これルネラジ会新刊させているオフィシャルヒゲダンディズム問題ですが、先日有吉さんのラジオにて紅白出場歌手の発表に触れ、オフィシャルヒゲダンディズムが読まれると同時にルネサンスと声高らかに叫んでくださっていました
ありがたや
ありがたやいやまあありがたやですけどね、いや基本的にバカにされてるんだっていうことは僕は分かってるってことをちゃんと言っとかないと飛んだピエロになっちゃいますんでね、これで松本さんに続き有吉さんまで味方につけ、いや味方ではないです、おそらく敵でもないですけど味方でもないという、男爵様の紅白出演が一気に近づいた気がしています。私の妻は子供の頃から毎年テレビを見ながらさらに録画するほど紅白歌合戦が大好きです。そんな人もいるんですね。ご年配の方でもなさそうなんですけど、男爵様が出演してくださればラジオのイベント行ってくれよと妬み男に行くことをぼやかしているにもかかわらず、気持ち悪い集まりによく行くなという妻に奥さんそんなこと言われる、人は吹かせることができます。何としても紅白に出演してください。だからメガネもう忘れてんのかもしれんけど、僕はもうすでに紅白には出てますからね。2008年に何回も言いますけど、中居正広さんね、スマップの中居さんと、中野幸恵さんが紅白の司会やってる時に一緒にこう乾杯したりして出てますから、オフィシャルヒゲダンディズムより僕ヒゲ男爵の方が先に紅白に出ているんだということを本当に皆さん分かっていただきたい。
じゃあ11年ぶり、
11年ぶり2度目の紅白長いことヒット曲出んかったねっていうね、うん、演歌の方みたいな、ことでございますけどもね、はい、さあ、ネタミクリスマス2019 12月の21日の土曜日、12月の21日の土曜日にネタミクリスマス2019、今回昼1時スタートです。会場ロフトプラスワンさん新宿ですね。でチケットローソンチケットさんで現在発売中と、そして L コードが34423、34423ということなんですけども、大概まあもう発売して何週か経ってますから、ね、はい、まあ、速乾とは言わずともじわじわと売れてるんだろうなと想像するんですが、その枚数をいつも確認したいんですけども、今回もマネージャーが現場に来ていないということで、そのローチケさんになんか聞いてね、今何枚ぐらいですかみたいなのが、はい、マネージャーしかできへんもんですから、今回ないということですね、
は
い、
全く見なくなっちゃ
いました。だからその前回前々回も言いましたけど、そのなぜその来ないことを言わないんだっていうね、なんで熱が出たことを言わないんだっていう飛行機に乗る直前に熱が下がらないので僕行けないですじゃないんですよ。 まず熱を出たことを知らないんだという、この辺の簡単なことがどうも若い子には、まあ、若いって言っても30ぐらいでしょうけど彼はなぜわからないんだというね。これはでもね、彼だけじゃない、そのま、サンミュージックのマネージャーって大体そんなんなんですよ。舐め腐ってるんですよ仕事を。まあだからお笑い芸人のマネージャーってやっぱね、あんまり僕その言わないでしょ、僕全然言わないんですけど、でもちょっと上の先輩方結構言うんですよ、本当にマネージャーに、もう教育みたいな感じで言うんですよ。でも言った方がええんかなって最近ちょっと思ってて、っていうのもお笑い芸人って勝手に売れるじゃないですか。いやそうなんですよ、別にその事務所サイドがもうプッシュしたところでネタが思わなかったり、もうどこにも引っかからんかったら売れないんですよ。だからゼロから、よく言いますけどゼロから1っていうのもマンパワーでしかない、下手したらうちの場合は1から10もマンパワーでしかないわけですよ。その別に宣伝でお金を先行投資するわけじゃないから、だから楽やなと思って、まあ現場ついてくるっていうことぐらいじゃないですか、基本的に戦略等々ネタ考えれるわけでもないし、現場来るというね、まあ本当にもうバッと売れたら、さらにそこから先のっていうこともマネージャーのお仕事として本来はあるんでしょうけど、うちの場合はそれも別に個人がやってますから、自分で考えてやってますから、その現場に来るってことさえも放棄をしているという。
今どこにいらっしゃる
のか、だから言わないとダメなんでしょうね。だから
マネージャーさんは
今分かんす、行方不明です。
他の現場
かだから、くるぶしにちょっとぐるりとこうなんか巻いといた方がええんかな、 GPS 発信機みたいなやつ。まあ、困ったもんでございますけどもね。はい、まあ、ただこの恐ろしいのが別に来なくても困らないというね、これもあるんですよ。なぜ本人にマネージャー能力は高いですから、ありがとうございますいつも言ってますからね。ネタミクリスマスは12月の21日土曜日でございます。Lコード34423。まあ多分直前になってまたバタバタっとなるんでしょうけども、はい、ぜひ皆さん足を運んでいただきたい。宇野 T さんのジャーナリズムが爆発、
ちょっと今立て込んでましてですね。
何で立て込んでるんですか、あなたが。あなたが、
後々言います。
後々言う、
ちょっとまだ言えない。
あるんですか、ごめんなさいね、台本に書いてあるんだ。
書いてないです。
書いてない、書いてない、台本全然見ないから。
言えないお仕事でちょっと立て込んでまして。
言えないお仕事で立て込んでいる。あとでこっそり教えてくれると。 ありがとうございます。なんでしょうね、このこんだけ思わせぶりにハードル上げたからには、聞いたらっていうやつなんですか。
そんな大したことはない。情報が出てない。
まあまあまあまあ、とにかくこの 前の晩、これ早く撮らないと追い出されるんですよこのスタジオ。さっきプロデューサーのとしみつさんに、なかなか僕はあんま聞いたことないんですけど、タイムリミットがあるんですこれ。24状態ですね、だからね。急いで巻いていきましょうということで、今週も特にこの盛りだくさんでお送りします。最後までお楽しみに。土曜の朝、地方営業に行くときは必ず山口放送のド朝を聞きながら準備しています。ヒゲ男爵山田類53世のルネッサンスラジオ。あんまり本意ではないですけど、まず こいつのこやつのメールから、春日日比へ。いや最近なんかちょっとひっくり返ってきて、彼のこの調査能力というか、足しげくいろんな現場に赴くというこのジャーナリズム、なかなか素晴らしいなというね。
地道に続けてくれる。
いや素晴らしいです、本当に。春日井比屋、去る11月21日開催のイオン津田沼でのボジョレーヌーボーで、今はボージョレなんですね。ボージョだから、ホチキスかホッチキスかみたいなことですけども、今は業界的にはボージョレにしたいみたいです。ヌーボー解禁イベントへの出演おめでとうございまして、うん、まあ、別にめでたいとかはないですけどね、ありがとうございますということですけども、ヒゲ男爵といえば年1回のボジョレーヌーボー解禁イベントだと思っていますので、いやそんなことないですよ。出演にとても喜んでおります。ただ深夜のイオン津田沼に駆けつけることができず、おいお前は来てなんぼやろ、怠けんな。誠に申し訳ございませんでした、お詫び申し上げます。いや自意識がね、またあります、自意識がブワッと香りましたけども、そんなには求めてないです。さて少し話題は変わりますが、21日の朝に一流報道番組日本テレビ ZIP を見ていたところ、報道番組ではないです、情報バラエティでしょ、
情報番組、
情報番組、 ボジョレーヌーボー解禁の話になりました。そこであのココリコの田中さんが年末が近づいてきたこと、ヒゲ男爵のことを思い出すとヒゲ男爵話題にされておりましたので、もうそんなメールばっかりやん。誰かがルネッサンス言うてたとか、
よかったですね、
よかったですねみたいな。始めたてか俺。最近ブレイクの兆しのある芸人かお前。広まってきましたねみたいな。もう終わっとんねん、誰が終わっとんねん、はい、荒ぶる、荒ぶりますけどもね、はい、日テレアナウンサーの徳島エリカアナウンサーがルネサンスとおっしゃっていたことも合わせてご報告申し上げたいと思います。よかったですね、ないんですよ。だ誰が今年の年末来年来そうな芸人やねんお前。もう終わっとんねん、誰が終わっとんねん。朝日本テレビジップで日本中でヒゲ男爵が話題になっていたと思うと喜びに耐えません。いやそんなことないです、はい、うんたらかんたらと。でこれ関連でもう一枚ね読んでおきますよ。たくわん千葉県の子、男爵様こんばんは。この度は NHK ニュースおはよう日本へのご出演おめでとうございます。いやこれ出演しないです。要するにあの イオンの津田沼のイオンさんのボジョレ、まあ、津田沼のイオンさんのっていうか、あれ多分イオングループで1個か2個しかないんですよ、あのボジョレ解禁をカウントダウンとともにやるイベントは。前まで品川でやってたのをなんか津田沼でやるってことで、だ結構マスコミとかもすごい来てたんですよ。でその時に別にその囲み取材とかがあったわけでもなく、イメージ映像みたいな、ボジョレが解禁ですね、全国の様子、ファールネッサンス、もうルネッサンス言うてるのがオンエア乗ってるかもわからへんぐらい、イメージ映像、
絵が撮れた
という。そうだから薬で芸能人が捕まった時に白い粉の映像出るのと同じですよね。
こういう
あれ専門家によるとあれ出さん方がええらしいね。あれ出すことによって我慢してたというか、リハビリ復帰しよう、社会復帰しようとしてた人がまたやりたくなってしまうというろくなもんじゃないというね、だからヒゲ男爵の映像も出さない方がいいんですよ。いやあれは出した方がいいですよ。見てヒゲ男爵を思い出してボージョレを飲みたくなくなるというね。いやそんなことはないです。生命線ですから、やめ、生命線でもないですけどね、おはよう日本、なんかその映像が使われてた。おはびつという今話題のビジネスや経済を紹介するコーナーで、イオン津田沼のボージョレヌーボー解禁イベントの模様が放映され、朝っぱらからボジョレの注がれたワイングラスを高々と掲げ、満面の笑みでルネサンスと解禁を合図する男爵様が、その笑顔にはイオンのワイン営業が戻ってきた喜びが見て取れました。いや別にそんなことはないですけど、
隠しきれなか
った。イオンのワイン営業なんてないですからね。まあ、うちの相方はあの資格持ってますから、イベントが終わった後にリカー担当の人とペコペコ挨拶してましたけど、お願いし、よろしくお願いします言って、で僕はそれを見ながらお疲れ様ですって言って、もう学園って着替えてましたけどね。男爵様がまたワインブームに乗っかれてよかったです。ワインブームではないでしょ今。だってもう正直 ボージョレもなんか市場的にはちょっともう縮小気味らしいですよ、担当の人と喋ってたら。
落ち着いたというか、
落ち着いたというか、まあ縮み上がったというか分かりませんけどもね。いやだからもうそのイベントも出させていただきましたけども、でまあそのいつもというか何年か前やったらもう一生懸命僕だけ喋ってみたいなことなんですけど、相方がようやくそのワインの資格を持ってる、エキスパートの資格を持ってるっていうことで、そのパートがあるわけですよ。ただあれがほんまにね、僕最近やっぱちょっとそのワインエキスパート、あれまあそれで現場で3年間本当に働いたらソムリエってことになるんです。だ知識的には2つとも変わらない、いや素晴らしい、すごいことなんですけど、結局喋りやなってやっぱ、要するに相方が横でそういうの喋るのをね耳にする機会がここ何回か続いたから、何なんやろうっていうね。でそのだからそのまあ彼だけじゃないのかもしれませんけど、彼はすごい頑張ってるの僕知ってるんで、本当にイオンのワイン営業で飯食えたらええなと思ってる、まあ飯食ってるんですけど、彼は余裕でねやってるんですけど、絶対このワイン飲んだ時に、うわ果実味がすごいですとか言うんすよ、
まあ例えね、
でブドウ使ってるから果実味あって当たり前やんかね。いやそれがよ、果汁 2% の炭酸ジュースとかやったら飲んで、うわ果実味がすごいやったら、いやすごいな 2% しかないのにって思うけど、全部ブドウでしょあれ。 全部ブドウで作った汁発酵させたやつでしょ。
ブドウ酒ですからね。
飲んで果実味がすごいわ。はぁって感じせえへん。いやなんでそれがキラーフレーズになるのかが、資格を持った人間っていうニュアンスのフレーズになるのかがちょっとわからないんですよ。でも大概赤のもうが白のもうがスパークリングワインのもうが何に合いますかって言われたら絶対3つのうちの1つで山菜の天ぷらって言い出すし、ひじきと山菜の天ぷらって言うしね。でそれをもうそればっかり言うから、なんかお客さんのこと貧乏やと思ってんのかなっていつも思ってしまう。でこのボージョレ解禁の時はあのなんかこうバーって飲んで、あのこれね、あの意外かもしれないですけど、いやだからちょっと狙いに行ったやなと思って、はい、もう振りかぶったなと思って、うん、何やろこれは、あのいちご大福に合いますねみたいなことを言い出して、いや合うんかもしれんけど、ワイン飲んでる時いちご大福食わへんやろ。
おやつで
お腹いっぱいになるし。いやだから前も言うたかもしれません、なんでフォアグラとかなんかなんかチーズとかでええやん か,
肉とか、
ね、なんでその変わったもんを合わせようとすんのかが、それもう無理やりやん。合う合わへん、いや合う合わへんだけの話ちゃうやん。ワインってなんかシーンやん、風景やんか、シチュエーションやん。その素敵なワインを夜景見ながらワイン飲んでる時にいちご大福食う、いやそういうことじゃ、だなんかねちょっとね知識を詰め込みすぎておかしなってんのかなっていう。
頭がいいですからね。
でその割に5個ぐらいしか言わへんのよ。で俺いつもほんまに嫌なんかそのね、もうずっとだから知識ばっかり言うから、もう正直全然受けへんのよ。でやっぱりあの風格なのよね、あのワインのことを語るのって。もう結局分かったけど、資格というよりやっぱ風格なのよ。だからそれこそなん今やって誰なんかな、例えばその篠原涼子さんの旦那さん、
市村さん
とかがね、ああいうちゃんとピシッとした格好しながら、僕ワイン好きで言って、まあ、実際そういう番組一緒ご一緒したことあるんですけど、ワイン好きでこのなんとか年の何年のこの赤のどこそこのが、いやこれはいい、これはこれに合うんですよね、いちご大福に合うんですよね、いちご大福に合うんやって思うけど、あの緑の服着たね、もうちょっともうサイド刈り上げて上剥げてきた、サイドは自分で刈り上げて上は自分で刈り上げた、透き取った人がこれいちご大福に合いますねって言われてもはぁってなるから、ね、風格をつけた方がええなって僕はすごく言いました彼に。その小手先やないねんと、
服もね買ったりとかして、
うん、あの服もあれやで、ちょっと前までいやそういう仕事するんやったらお前めちゃめちゃ汚いから、もうものすごく何年も着てるやつやからめっちゃ汚れてんのよ。いやそんなんでワインってやっぱもう見た目やから、うん、もう説得力ってそこやから、うん、知識どうこうちゃうのよ、うん、だから綺麗な格好した方がええから衣装も変え言うて、でもうそれを半年俺何にも得ならへんのに、関係ないのにそれを半年言い続けてやっと新調したの。だから今緑の、だからあれ今綺麗のよ、綺麗緑のやつなの。でまあまあ自分でやってる時は違う、なんかスーツとかも着てるんちゃう、いやそれは全然ええねんけど、だからなんかもっと風格を出す感じ、どっしりした方がいいと思うんですよ。まあそれはもう出ないですけどね、うん、だってもそのちょっとでもなんかこのワイン飲んでさ、でもしかもそのボージョレの解禁イベントの時に なんねやこの子というね、そのマラソン選手やったら試合当日に体調のピーク持っていくじゃないですか、アスリートは。あの人はもうワインのことをやっとるわけですから、当然ボージョレ・ヌーボー解禁の日に向けて全てのコンディションを整えていかなあかんのに、これがあのイオンさんが今年なんて一押しのワインでございます、樋口さんに試飲してもらいましょうって言ってなって、なんで今むせんねん、この1年間むせるチャンスはいくらでもあったのに、なんでボージョレ・ヌーボー解禁の、しかもスポンサーであるイオンさんが大おすすめのワインを飲んで一口目で言うて もう感じ悪いったらありゃしないですよ。もう横にいたくないんですよ本当に。そういうことが多いから。でなんかちょっともうね、なんか普通に別に笑いとかでもないからさ、なんかちょっと不安やん、やっぱりお笑い芸人やったら。でもあいつその日も 2,3 本飲んでんけど、全部に関してわ花の香りがとか言って、これはあのスミレの香りがしますね、スミレの花の香りがしますねとかで、全部じゃあスミレの花の、スミレの花で作ってんのじゃあ全部と思ってって言うねんけど、その横でね、分からんよ、でもちょっとでも愉快にしてなあかんっていうか、スミレの花っていうために横でスミレの花言ってすぐに歌うっていうやつをやってたのよ。違う違う、不利じゃないからみたいなねことをやってたのよ、はい、ただあいつツッコミでけへんや、ね、だからツッコまへんのよ。だから俺もスミレの花咲く頃ってここまでしか歌詞知らんから、咲く頃まで歌って黙るっていう。いやなんやねこれという。ジョイちゃんのその前も言ったか知らんけど、あいつが飲んでる時にマイク通してこっちでキューキューって言って、日本茶みたいの、いや日本茶みたいになりますやんっていうやつも受けんのに、やったら不愉快な顔するんすよ。
邪魔すんなと。
邪魔すんなって。いやほんまに実際やつちょいちょい2人でって来たやつも断ってるらしいからね、あれ。いやもう手に負えないんですよ本当に。あむちゃくちゃなんですよほんまに。だからむせるのだけは本当にやめてほしいですよね。あでその現場ですごい人もやっぱり高野さんっていう方がいて、その人はマスターソムリエっていう、だからもうそのキングスライムみたいなもんやね、
ソムリエの中の
ソムリエ、そうソムリエ、もう樋口くんとかみたいな、あのちっちゃいソムリエが
レベル1の
レベル1のやつがミョンミョンミョンミョンミョンミョンミョンミョンミョンミョンってこうで、高野さんマスターソムリエっていう、もうすごいのよ。ほんで本当にそのなんかその樋口くんがそれこそ試験受けたワインエキスパートの資格制度を作った人なの。
ああそれはすごい。
だからユーキャンの社長みたいなもんやね、だから分からへんけど。うわこの資格作った人なんすよ、ね、もうそんな生々しい話ええわみたいな、資格って作られんねんやってちょっともう冷めてもうて。でなんか打ち合わせしてる時に高野さんが懐からこうなんかバッジみたいのいっぱいつけてんねん、缶バッジみたいなやつ、うん、ごっついやつなのよ、日本一と世界一のやつば。でスーツの懐みたいなとこからパッとこう出してきて、僕の前にパサッと置くんですよ。横に座ってたからね、パサッと置いて、だなんかその透明のセロファンみたいなやつにあの枯れた葉っぱが挟まってあって、まあ押し花的なニュアンスやねんけど、なんすか先生これ言って横で聞いたら、今年のあのボージョレのね、そのブドウ畑のブドウの葉っぱよ、ボージョレの葉っぱを押し花にしましたって言って俺パサッと置いてんけど、いや俺それで うわーってなる方じゃないから、それは資格持ってる方やんか、ああそうなんすか言って、俺これくれたんかなと思って、ありがとうございます言って、もらいが、いや違うっすよ言って言われて、全員ずれとるね。だからポリフェノールでちょっといかれてもうてるんやと思うわ。うん、だからあと何年かしたらどっかの科学誌に載るんちゃうかな、ポリフェノールのその罪というか。いやまあまあ総じて、はい、あのマスメディアの方にも久しぶりにたくさん会いましたし、よかったなということでございますね。はい、はい、フリートークのコーナーでした。ミヤネ屋ラジオ、ラジオコラム対談、コラム対談という生活をしばらくずっと続けている男が喋っています。ヒゲ男爵山田ルイ53世のルネッサンスラジオ。さあここからは、YouTube の総合サイトレディオにルネラジが勝手に乗っからしていただいておりますコラボコーナーでございます。先月はこのコーナーももう準レギュラーと言っても過言ではない、渋谷かおちゃん、かおぱいちゃんをお迎えしてお送りしましたが、月が変わりました。今週から12月、今月はこの方とご一緒です。
お久しぶりです、みひろです。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
もうだからもうお久しぶりやからなんでしょうね、なんかもう、はい、お会いするなりなんか、ね、
何ですか、
みひろさんってご結婚されてたんでしたっけみたいな、いやちょうどあの壇蜜さんがご結婚されたというニュースが出回った日なんですけど、
そうですね、びっくりしましたね。
いやほんでちょっとみひろさんにもちょっとこのね感想というか所見みたいなの伺いたいなと思って、はい、なんとなく振ったら、はい、そうだそうだと、
そうだそうだ、いろいろあったっていう、
その代表曲は何でしたっけ、あれは
バツワン、
バツワンです
バツ一をバツワンと読むっていう
歌詞はどなたが書いたんでしたっけ。
え、私
ご自身ですね、これは、
はい、思いをもう込めてい
やそうですよね、
そうですよ、だから毎回リリースイベントがあったんですけど、うん、毎回泣いてましたねもう涙が止まらない。
なんでそんな曲出したんやほない
やだって演出家のマッコイ斎藤さんが、うん、お前しいかけって言うから、
だからやっぱりそのマッコイさんぐらいになると、うん、やっぱこの面白のためにね、
そう
こう全てを売り渡す悪魔のような
もうケラッケラ笑ってましたよ
ペン先に自分の血をにじませて書いたような歌詞ですもんね言うたら
本当ですよ、
でどうですか、
え
壇蜜さんとかは、はい、みひろちゃんはそのなんか共演されたりとかお会いしたこととかは、
はい、あります、アラサーちゃんっていう、
お、はいはい、
峰なゆかさんが、原作の、漫画があるんですけど、
はい、それあの鳥出てなかった、ん、あ鳥出てないか、鳥みゆき、
鳥さん出てないです、タンポポの川村さん、
はい、あ、はいはいはい、
も一緒だったんですけど、
アラサーちゃんってすごい有名な漫画ですよね。
そうです、それが、テレ東さんでドラマ化されて、はい、それで一緒に共演してました、
はい、そのなんかプライベートでお付き合いみたいなことは、
うん、いやそんなもうできる感じでは、
できる感じでは、
うん、私なんかこうお誘いとかできない人なので、
自分からちょっとご飯行こうよみたいな、
はい、なかなか言えないので、
あんまり芸能人っぽい振る舞いできない人なんですね。
できないです、あ連絡先も聞けない
意外ですよね。
え、本当ですか。
いやなんか全然そういうの気さくにやってらっしゃる方なんかなと思ったら、
なんか聞いてもらったら全然言うんですけど、うん、自分からアピールっていうのが苦手ですね。
できないという、でも共演されたという、
はい、
どうですかこれ、もしかしたらだからここでみひろちゃんにコメントしていただいたことがヤフーニュースになるかもしれませんからね今回ばかりは、
いや本当におめでとうございますですよね
漫画家の人なんですって、
ねえ、私もさっき聞いてびっくりしました、
そうなんですよ、はい、そのチョイスというか、まあ、チョイスのも失礼ですけど、うんうんうん、だからなんか元から聞くと壇蜜さんが番組で会いたい人みたいなことで気合って、そこからお付き合いがスタートっていう、
すごいそんなことあるんですね本当に。
みひろちゃんはまあごめんなさいね、その、はい、バツワンの方にこんなん言うのも、本当に罰が悪いです、こっちもね悪いですけども、
何ですか、
そういう機会はないんですか、その番組絡みとか。
番組でないですね今のところ。
来るんですって、その理想の方というか本当に興味がある方というか、はい、素敵だなと思ってらっしゃる方をお願いすれば、うんうん、スタッフさんが、
マジっすか、
ってなるとどういう、はい、今現時点でみひろちゃんがとなるとどういう方になるんですかこれは、
どなたかな、うん、福山さんとかお会いしたいですけどね。
それはマシャのことですか。
はい、
マシャさんはもうダメなんです、ご結婚されてますから。
そっ
か、そうなんですよね、
されてるか、
されてない方がまあいいっちゃいいですよね、
結婚されてない方、うん、
いやそうなんです、だから本当に僕はこの壇蜜さんのご結婚っていうね、うん、はい、うちの事務所的にはベッキーちゃんが妊娠した、はい、されたというね、
はい、
めでたいニュースがあるんですけど、そっちはあんまりね、うん、めでたい感じで報道されてないんですよ。
え、なんでですか、めでたいですよ。
いやめでたいですよ、うん、いや僕本当心からおめでとうございますというね、うんうん、で新しい命がということなんですけども、はい、ネット上にはやっぱり、ま、ずっと忘れてくれない人もいるみたいで
なんで、
お前がゲスの極みやなと言いたくなるような人たちがやっぱ一定数いるんですよ。
なんだって
まだ言うかねという、
根深いです ね、
いや今はもう根深いです。だから
なんでそんなに、そんな人様のことそんな悪く、ね、
いやもう考えられな い、 い理解ができないですけど、
多分、うん、自分が幸せだって思ってないんじゃないですか。
みひろ五六、
いやだって素晴らしいのが、自分がハッピーと思ったら、うん、人にあすごいおめでとうって心から言えるけど、何くそみたいな、妬みみたいな、
これね結局シンプルやけど、これが答えですよやっぱり、それ自分が満たされてない状態やと、はい、どうしてもこの手軽にこき下ろせる相手にね、うん、こう言ってしまうというね、
ね、ちょっと分かりやすく、なんかちょっと何スキャンダルがあったりだね、そこつっついちゃったりとかね、
うん、そうなんですよ、
やだな。
だから本当はベッキーちゃんのそのおめでたっていうのも、うん、もっともっとみんなに言わってほしいんですけども、うん、まあ、ちょっと壇蜜さんの話がねこう入ってきたもんですから、漫画家さんとかダメですか。
いやダメじゃないですけど、お友達にはいないですね。出会いの場ってどこなんだろう、きっかけ。
だからそのダメちゃんの場合はあの番組でっていうことですよね。だからそのなんかお仕事のそのアラサーちゃんも、アラサーちゃんはあれ女性の方ですね、原作は。
そうですね。
なんかそういう原作狙っていきましょう。じゃこれから
原作狙い
だからスタッフさんにそれ言わ誰呼びますかって言ったら原作の人でって言いましょう。これ
原作の人で原作家の人がいいです。
原作は強いからね、お金もしっかり取れるし。
ワンピースの原作者
小田先生を
小田先生ぜひ。
ただワンピースまだあと5年はかかるって言うてますからね。ちょっとワンピース5年後ですね、やっぱりね。ワンピース中はちょっと途中でみひろちゃんと結婚することによって小田先生の作風が変わったら嫌じゃないですか。ね、はい、あれなんか波の顔変わってないみたいな、なんかちょっとみひろっぽくないみたいなことになったらあれなんでね。
まあまあ、おっぱいも縮んじゃったみたいな、ね、
いやそんな自虐的なことは求めてです。いや本当それ一発屋成り立ての時の芸人と同じですよ、それで。妙に自分から自虐に走っちゃうというね。
言っちゃう。
素敵なんですよ、だから
言っちゃう。
誰も思ってないそんなこと。
え、絶対に心の隅でいや波じゃないだろ、波
は。誰も思ってない。うわ素敵だなとしか思ってないのに自分から言っちゃう、これ良くないです、これ。
だってみんなが思ってることを
気をつけてください、これ病んでますよ、これ。
そりゃ病みますよ。
そりゃ病みますよ。そりゃの意味がわからないですけど。そうですか、
はい。
番組のことをちゃんと紹介しておきましょうね。
あ、お願いします。
はい。5月以来7ヶ月ぶりということで、はい、レディオ内で冠チャンネルみひろ TV、みひろテレビ、はい、TV ですね、
はい。
を新たに開設されたということで、当初これはゴルフ番組だと。
はい。
ゴルフしてますよね。
ゴルフわでしこという番組の宣伝で、
う
ん、あの前は来たんですけど、
ゴルフわでしこだ、そうだ、
そうです、そうです。
で今回、
今回は、みひろ TV、
これちょっとわからないですけど、そのゴルフわでしこはどうなったんですか。
わでしこはまだ続いてますよ。
わでしこは続きつつ2個目が始まったという。
そうなんです。
いや、 やっぱみひろという看板は、
いやいやいや、ありがたいです。
すごいね、やっぱり。みひろ TV はどんな番組なんでしょう。
これはあの韓国チャンネルですね、
うん、
韓国の人とコミュニケーション取りながら、はい、番組を作っております。
これは何、やっぱその韓国の方にもファンの方がすごいいらっしゃるっていう、
はい、そうですね、あの昔の仕事で知ってくれてる人がまだいてて、う
ん、過去の作品、
そうですね、はい、それで今この番組を見てくれてる半分以上が韓国の方です、
うん、すごいね。
はい、
いやちょっともう時間ないんですけど、ジーソミアを破棄しないようにこうみひろちゃんの口からこうあの軍事協定がねあるんです。今もう破棄寸前みたいになってるんですけど、そういうことではないです
ジーソミア、
ごめんなさいね、わからんこと言うてもって、あの大事な条約があるんですよ、
ジーソミア、
韓国と日本の間で
大事ですよね。
ちょっと今揉めてず、いや知らないでしょ。なんとか賢そうに見せようとしましたけども、
バカです私。
そうですね、はい、外国人男性にモテる日本人女性のエロさについて、
うん、あ、そうです、そうです。
何ですかこれ、かちょっとかいつまんで言うとどういうことを語ってらっしゃる、外国人男性にモテる日本人女性のエロさについてっていうのは。
日本人はこういう子がエロいよっていうことを喋ったりしてます、
うん、日本人はこういう、日本の女の子でこういう子がエロい子だよっていうことを、
はい、私がひたすら自分の持論で語ってます。
何外国にちょっと弱点を漏らしてるんすか。
とかね、
それは日本人男性だけに教えてくださいよ、それは。ちなみに一個言うとしたら どういう子がエロいという。
私が思うエロい子は、はい、うん、背が小さくて、うん、ちょっとぽっちゃりしてて、
うん、
で髪の毛短めのロリ顔の子はめちゃめちゃエロいと思います。
それはそので根拠は何なんですか、経験。
はい、私の周りのそういう女の子はことごとくエロいです。
あ、
うん、そうなんです。
ロリ顔の部分を除くとうちの嫁ですね、うん、髪ちょっと短めでしょ、
うん、
あのショートというか、うん、そうですね、ほんで、はい、ぽっちゃりでしょ、
はい、
背ちっちゃいでしょ、はい、そこまでうちの嫁ですからね。 だからノリ顔ではないです。
あじゃあ大丈夫です。
そこ大事なの。そんなに
大丈夫です、ノリ顔の子がねエロいんです。もう意外な子が結構ドエロい、結構マニアックだったりするんですよ。
へえ、もうそれはみひろちゃんの周りのご友人とか知り合いとかをもう観察してきた結果、はい、
そうです。
へえ、こうちょっとうちのリスナーもね、はい、そういうこう、うん、
ぜひ
勉強しましょう。これは、うん、これぜひ見ていろんな勉強ができるという、
はい、
なんか何ご飯食べたりもするような、
あの韓国で激辛のラーメン、カップラーメンがあるんですけど、
それがこれ、このブルタックポックンミョン、
あそうです、
これ
はい、ドンキとかに売ってるらしいんですが、
面白い、
めちゃくちゃ辛いですよ。
いやでもやっぱり我々ね、うん、まあ、一応芸能人というかタレントみたいなものは辛いものはもうね、はい、よく番組とかでも食べるわけじゃないですか、はい、ハバネロがどうたらこうたらみたいな、うんうん、そんなに辛いんですか。
めちゃくちゃ辛いです。
昔辛ラーメンのようねありましたけど、
もう火じゃない辛さ、
火じゃない、
はい、もうあれの何倍だ、10倍、
いや食えねえよもう。
いや食べれないですよ本当に。しかも汁がなくって、なんか何、
汁ないんだ、
汁じゃないんですよ、つけ麺っていうか、なんかただタレを絡ま、
混ぜそば、
混ぜそば、
あ、
はい、
へえ、それをみひろちゃんも食べた、
うん、食べました。
完食できたんですか。それは
完食しましたよ。
ってことはこの動画をきっかけに、はい、有吉ゼミに出れる可能性がありますねこれ。
あ、
辛いの強いということで
出れますね。
ね、
はい、
これだからちょっとハッシュタグに有吉ゼミもつけときましょう。
そうしよう。
いや辛いの食べれる人材は常に求めてるはずですから。
本当ですか。
そこは
え、有吉さんこの番組聞いてますかね。
有吉さんが聞いてるかどうかわかんないですけど、最近有吉さんがルネッサンスと言ったっていうメールは来ました。
お、
何かでルネッサンスとおっしゃった、よかったですねというね、いやバカにされとんねんっていうあのメールは来ましたけどね。すいません、何かで伝わることを祈りましょう。これは、
お願いします。
面白いこれ、あ、悪魔のジャムの話はじゃあ来週聞こう。
はい、
はい、ということでございまして、みひろちゃん、
はい、
ここでレディオのお知らせの方お願いします。
はい、あなたのいいねがきっとある YouTube 総合サイトレディオからのお知らせです。このレディオには私が出演しているみひろ TV が絶賛配信中です。うん、翻訳はすべてハングル語でお届けしております。ぜひみひろ TV で検索してください、
はい、
またレディオには私とグラビアアイドルの古川まなみちゃんでお届けするゴルフわでしこも絶賛配信中でございます。他にも面白いチャンネルがたくさんありますので、ぜひ公式レディオホームページで検索してください。
はい、こあ、翻訳はすべてハングル語で。
そうなんです、
ちょっと勉強にもじゃなりますねこれは。
そうですね、覚えていけたらいいなって思ってます。
なるほど、
はい、
はい、ということで、残り4週ございます。最後までお付き合いお願いします、はい、
よろしくお願いします。
レディオのコーナーでした。娘が大きくなったら熊本放送のミミキャスターにさせるのが今の夢です。ヒゲ男爵山田ルイ53世のルネッサンスラジオ。才能に勝る商品って、あ、すいません、僕の考えた企業パーティーあるある。いや、そ、やっぱりそうなん、知識だけでは
詰め込むだけだとね、
それではやっぱり魅力的な商品にはならないんだなっていうのがすごく分かりましたよね。だからもうそんな、なんかごちゃごちゃ土の香りが、まあ大概いつもこいつ土の香り言うなあいうね。そんなに土もいじってないのに言うなあと思いながら、なんか結構お客様なんかやっぱちょっと別に面白い話でもないし、ピンとくる言い方もせえへんから、だから あ、 そのあんのよ、なんかソムリエワードみたいな、こういう言葉遣いというか、この香りを表現するときは定番これみたいなのあって、それにのっとってきちんとねやってらるんですよ。だからすごいなと思うんですけど、結局それって一般の人は関係ないから、だからなんか横で僕がそのちょっと、あ、そのあ、地味あふれる感じというかみたいなことを言うた方が高野先生に褒められるみたいなことがありましたからね。もうちょっとやっぱりどっしりすること、うん、あと噛まない、むせない、この辺が大事なポイントです。まずクリアするべきポイントとして、噛まない、むせない、だ全部口の問題なんですよやっぱり。全部口の周りの問題なんで、頑張っていただきたいということでございますけど、さあヒゲ男爵は出演するたびに会場爆笑の渦に巻き込む企業パーティー、まあ、この間まさかのほぼホームであるはずの山梨の企業パーティーでどんずべりしましたけどね。どんな企業パーティーのあるあるを妄想で送ってもらって、そのあるあるをプロ企業パーティープレイヤー、誰が 山田類53世があるかないかジャッジしていこうということでございますね。はい、早速いきましょう。ラジオネーム青コーナー赤松、企業パーティーあるある。下ネタを言う社長はヘラヘラしながら言う派と、言った後に決め顔キープで笑い待ちする派に二分されるって、まあ、どっちも厄介ですけどね。なんすかその下ネタドヤ顔みたいなことですか。だからなんすかこの、ただこの社長が言いそうな下ネタっていうのはこれね、今ちょっと聞いたら確かに今大変みたいですけどもそんな大変な時にこんなね質問して申し訳ないですけど、どんな下ネタになるんですか。その
おじさんだから、
おじさんが言う下ネタって
ゴルフとか野球とかに引っ掛けて
引っ掛けて、
下ネタというか、
その具体的なのが聞きたいです。例えばのやつ、作家だったらすぐ出てくるはずなんですけど、
いや夜のってつければ大体下ネタになるんで、
夜のバット、
夜のホームラン、
夜のホームラン
そうそうそうそういうやつ、
今夜はみたいなベッドの上で
10番ホールとか、
ホールとか
そういうやつ。
いやもう
おじさんは
ゲスいやもうそれもう男でも笑われへんよね、もうね。その後にんっていう、こう夜のなんとかなんとかかんとかんってこう見て待たれるというね。これまでまあ社長さんのあるあるは、その楽屋に、その本番前に楽屋に社長さんが挨拶来られますんで、そのお名刺交換と写真とみたいなことの時に、まあ、必ずちょっと半笑いで、今日は本当に期待してますよみたいな、滑ったらギャラはなしですからねみたいなやつがもうテーマ。でも俺も最近言うもん、この間も言うたもん、それ言うてきた人に、いやだからもうそれそっち次第なんで受けるか受けへんかはそっち次第やからってね、一番社長一番言うたらダメなんですよそれって言ってね言うという。で樋口くん横で何も言わずに立ってるというミミズグチグチ、企業パーティーある。あまりにも変なパーティーだとドッキリを疑うが、自分なんかが引っ掛けられる側になるのか疑問に思う。いやまあこれは僕は一発屋芸人の不本意な日常でも言及してますけどもね、そのドッキリについて深く考察してますけども、そうね、まあ最近もドッキリをかけられる、ドッキリをかけられる価値がなっていうのはやっぱりなくなってきますから、やっぱ売れっ子さんがバタバタするジタバタするところを見たいんであって、誰も一発屋がドッキリするところを見たくないというねことですね。青コーナー、青コーナー赤松、さっきも言わなかった、はい、企業パーティーあるある。社長の娘より副社長の娘の方が若干綺麗あ、まあこれも場合によるね、これは
家族もいらっしゃる、
ご家族、そもそもだから企業パーティーの時に例えば楽屋に社長挨拶に来ますの時に、お子さん、娘さんに限らずお子さんとか奥さんとかご家族一緒に来るような会社は、まあ、大したことないっていう大したことないっていうね。でフリップめくりますこれスケッチブックめくりますけど、大したことない、あるあるというねいやそのだから要するにある種桜を見る会にも通じるね。いや知りませんよ今与党野党ともにね、ほんまこうや、いやほんまこうやというね出し合ってますか知りませんけど、やっぱその私物化してる感じが漂うところは、まあ本当の意味でのこの大きな会社ではないっていうのはあります。
これじゃあ当たってるかもしれない、
だからこんな レベルのことはあるあるとして提案していいのか分かんないですけど、社長の娘とか息子生意気っていうのはありますだからそこにゴミ置いていったスタッフと一緒ですよ、お前も社長気分かいう。で逆にそれ息子さんとか娘さんです、娘です言うて挨拶してくんねんけど、すごく腰低かったりするところはやっぱちゃんとしてるんですこれが、偉いもんでね、
結局ね、
結局そうなんです、だからあんなとこにチョコの山崎のチョコのパンをね食べかけのやつ置いていかへんし、そういうことですよこれは。はい、僕の考えた企業パーティーあるあるのコーナーでした。 娘にはコラムを書く人か講演会に行く人だと思われています。ヒゲ男爵山田るい53世のルネッサンスラジオ。はい、エンディングでございます。番組では皆様からのメールをお待ちしております。現在募集しているコーナー、辺境オブザイヤー2019、僕の考えた企業パーティーあるある、クイズ150人ぐらいの壁、昼のラジオはこんなことやってる、ルネラジオブロック、そしてルネッサンスラジオラストメッセージ、それ以外の質問、クレーム、口、感想、何でも OK でございます。どんどん送っといてください。さらにミート高橋さんの鳥もつにプレゼント、現在11月分の応募受付中でございます。すべてのメールこちらまで、ヒゲアットマーク JOQR.NET、 ヒゲアットマーク JOQR.NET、 ヒゲの綴りは HIGE です。そしてお知らせもございます。ネタビクリスマス2019、12月21日の土曜日お昼1時から開催でございます。新宿ロフトプラスワンさんにて、ローソンチケットで、チケッチ発売中です。チケッチローソンチケットでチケッチ発売中です。、
はい、チケッチですよ。
はい、チケッチって書いてあるんで、台本に。
チケッチなんですよ、この番組、このイベント。
この番組では、はい、チケッチっておっしゃってるんですか。
あのネイティブだとチケッチです、
はい、ネイティブな、だそのボジョレーじゃない、ボージョレだよという。はい、いや、はい、言い訳もつまんないですね。残念ながら、はい、発売中、はい、L コード34423、今須藤さんいらっしゃいました。あ、うわ怖っ、幻影やん。
通りましたよね。
いや、なんか
似た人
いたよね今ね、はい、怖い、一回ブースに入ってこなかった今、はい、怖いな、もう
通りかかってました
。私書きました、一発屋芸人列伝、引きこもり漂流記、完全版、中年男ルネッサンス、一発屋芸人の不本意な日常、現在発売中、ルネペディア、こちら雑誌オンラインさんから840円で発売中、貴族のメルマガ、こちら月額500円、ブックスタンドさんのホームページから購読できます。日経新聞、クロワッサン、ウィズニュースと夫婦雑誌コンティニューなんかでコラム連載しております。木曜キックス、ワイベス、山梨放送さん、毎週木曜昼1時から夕方4時半までラジコプレミアムに加入すれば全国で聞くことができます、いうことでございますね。これは また今度しときましょうか、
はい、
そうしましょうか。つい何日か前に、あんまり詳細は言えないんですけど、よくあるやつであるんですけど、とある詐欺サイトを運営してる輩と電話でこう対決するみたいなロケがあって、それは要するに、全く関係ないのに、そんなこと書いてないのに、どこそこクリックしたら勝手に登録完了言って、で代金何十何万、期日明日までみたいな、ただいまキャンペーン中につき何十何万が10万ぐらいになります、いや10万も払わなあかんのかみたいな、で解約したい人はこちらまでみたいな、もう全部が罠というか、結局そこを助けてくれるのふりしたところやっても結局いくら払えんみたいになるという、詐欺サイトの類のロケがあって、でこれはスタッフさんに初めてのことやって褒められたんですけど、僕は大丈夫かなと思って心配になったんですけど、結局詐欺サイトの連中と1時間2時間いろいろ住所が調べたけど、ここでお前と違うやないかみたいな、わーっていろんなやつやって、最終的に僕解約に成功したんです。いや、このパターンは今までなかったです言われて、いやでも成立すんのじゃあこれと思って、だって解約できるってことはさ、詐欺サイトじゃないってことになんないのかなと思って、いや明らかに怪しいのよ、途中でもう口調が荒くなったりとか、電話越しの後ろからじゃあいくらなら払えんだよみたいなこととかも聞こえてくるような、で実際に存在しないみたいなこともあるから、まあ、間違いなくそうやねんけど、そうやねんけど、詐欺サイトの登録解約することに成功するってあんまないから。ぜひ機会があればご覧ください。ということで今週この辺で、来週までさよなら。ルネッサンスラジオラストメッセージのお時間でございます。ルネラジリスナーの皆さんからの、ポストに入れられなかったあの手紙、そして送信ボタン押せなかったメール、そういうものを紹介していこう。日頃の感謝です、そして愛の告白、頑張るあの人への応援メッセージ、そういうものですね、心を込めて読んでいこうじゃないか、ほっこりしていこうじゃないかという、若干もうずっとこのラストメッセージのこの聞いてくださってる方は気づいてると思いますが、こんなに結構早口でいくことはないんですよ、このコーナーね、ケツが迫っているという。 しかもタレントのではなくスタジオのというね、そうなんです、急いで行かないとダメだということで、今日はちょっと短めです。ラストメッセージ、ラジオネームもんじゃですね、はい、もんじゃからのラストメッセージ。でもんじゃっていう響きはもうなんかちょっと下町の庶民の食べ物みたいな、みんなでホクホクヘラでこう熱々いなんてワイワイ犬が食べるという、今日は大丈夫でしょう、うん、はい、じゃあ行きますテンポよく、
テンポがいいです
。2月のことです、はい、半年以上前ですね、うん、2月のことです、うん、私の誕生日で、これから家族で誕生日のお祝いをしてくれるため準備をしている最中に、ええ話やな、もうだからお父さんなのかな、このもんじゃは、パパの誕生日はみんなで祝おうって言え、もうさ、だいたいお父さんってね、結局誕生日ぐらいしかもないんですよ。父の日言われてもね、なんか学校で書いたわけのわからん絵とかもらうぐらいですし、やっぱ誕生日を改めて祝ってくれるっていうのはスルーされがちやから、やっぱりお父さんっていうのは嬉しい。2月、私の誕生日で、これから家族で私の誕生日のお祝いしてくれるため準備をしている、そんな本当に素敵な家族の時間最中に嫁の浮気が発覚しましたっていうね、すごいタイミングですよね。浮気してんのっていうもう生まれたことを呪いたくなるようなハッピーバースデートゥーユーやらへんかなといういやいやいやいやって言わないですね、ハッピーバースデートゥーいやいやいや違うねんとこれはすごいですね。その後も何度も話し合いをし、もうその後に飛んでますけどもね、子供のためにやり直そうということになったのですが、7月7日の七夕の日、いろんなお願いを短冊に書いて、ね、なん、乙姫様、織姫様、飛行星織姫様のね、もが1年に1回恋も成就するという、みんなが日本で一番みんなが願い事を唱える日に、仕事が終わって家に帰ると、荷物と子供がいないって仕事をちゃんと終えて七夕ですよ、終わって家に帰ると、もう荷物と子供がいないのです。
帰ってきたな。
でテーブル、ただあったものもあるというね、テーブルには離婚届とメモ書きでメモ書きビッて切ったやつですね、メモ書きで弁護士に相談したので今後はこちらに連絡お願いしますと書いてありましたその後、全部その後なんですよ、記憶が飛んでいくんですよね。その後こちらも弁護士を雇い
負けてらんねえ
先生お願いします、先生の出番でやんす弁護士を雇い代理人を通して話していくと、スタンドですよね、だからもう直接で、ね、スタンド同士で戦うという、話していくと、慰謝料を請求しないのなら子供の親権を渡しますとのことで、嫁の方が言うてきた、要するに浮気っていう弱みが向こうにあるから、そのことに関しての、そのことが元でこうなった等々の慰謝料をあんたが請求せえへんやったら子供は渡しますっていういや、何ですかこれ、最悪の嫁じゃないですか浮気するわ子供を取引材料に使うわて慰謝料の請求をされない、ん、慰謝料の請求をされないために、あ、そうやな、自分の子供を人質に取って子供をお金で売った嫁、まあ、実質そうですね。今は子供も戻ってきて子供と楽しく生活しておりますが、元嫁ではありますが彼女の不幸を心より切に願っておりますこれだからもんじゃのちょっと概要だけね、送ってくれたけども、もうちょっと差し支えない範囲で詳しく送ってくれると
可能ならば、
そうですね、我々も次世代のラストメッセージのスターを探してますから今ねえ、だからもうフリースタイルダンジョンで言うたら、そろそろ3代目モンスターが欲しいですよ初代モンスター陣はね、ちょっと審査員とかにしてだから何ですか、このラストメッセージ界隈で言うと、いうところの R 指定はマリオネットサブロあたりになるんですか、これは。
サブロはちょっとね、時代ですから ね、
そうですね、
ライブを送り出します、
なんでちょっともうちょっと詳細を、 はい、送ってきてください。最悪ですね。はい、ラストメッセージのコーナーでした。